なんでこの神話が大事なのかというと、神話を理解しますよね。自分の神話で相手みんな神話があるってことを理解しますよね。で神話は僕たちが頭で勝手に想像して作ってる夢の神話ですよね。何かちょこちょこあることをそれを自分で展開をつけてるんですよ。夢を見てるんですよ。なぜそれを理解するのかっていうと、さっき関係の話が出ましたよね。関係、関係の話しました。関係とは関わることですよね、うん、何か関われば関係が生まれると言いましょうね。何が関われば関係が生まれると思います。共通体験ですよね。要するに神話が関われば関係が生まれるんです。書いてください。神話が重なればそこで関係が生まれるんです。これもそう、神話 A、神話 B って、まあ、A さん B さんいますよね。この神話が重なった、この重なりが人間関係を作るんですね。どういうことかというと、経験が相手のことを理解して、さっきはこのコミュニケーションでやりましたよね。相手のことを理解すればするほど、先に受け入れて共感すればするほど相手は心を開くって言いましたよね。で、何に共感するのかって言ったら、神話に共感してあげるんですよ。彼の体験、経験、気持ちに共感するっていうのはよりいいですね。神話に共感するっていう人が正しくなるんですね。もっと、なぜなら人は体験経験すべては何でしたっけ、自分が作り出している夢、現実、夢の現実ですよね。それは真実ではない可能性が高いですよね。なので彼が持っている神話に共感してあげる必要があるんです。自分が自分の神話と彼らをマッチングしてあげる必要があるんですね。神話というのは自分の中でストーリーを持ってますね。自分の人生の経験から生まれるストーリーを持って、美化もそうだかもしれないし、現実ではないけどそれを自分の中で作り上げてるストーリー、まだ分からなくていいんですよ。そんなに必死にならなくてもいいです。まだ大丈夫です。絶対に分かってくるんで、テクニックの話の時にあ、ここだって分かってくるんで、今は完璧に理解することは不可能でいいです。だから悩まないでくださいね、誰も責めません、大丈夫です。神話だから、彼の経験に、経験体験に共感して、僕も同じことを経験したよって言うと弱いんですよ、まだ。でもいや、彼の神話は何かなって僕は見るんですよ。彼の中でどう自分の現実のストーリーを作ってるのかな、それを少しマッチングさせてあげるんですね。わかりますか。ちょっと分かってくると思うんですけど、少し、あ、彼の経験をシェアするっていうのと、経験っていうのは結局全部夢ですよね。だからそれはそのものではないですよね。現実ではないですよね。だから自分の経験とシェアをするのはすごく難しいことなんですよ。彼の経験とそれぞれ違う現実を持ってるから。だから神話と、彼の神話と僕の神話をマッチングされ、ちょっとか関わらされることがすごく上手くなれば、コミュニケーションがすごく楽になるんですね。想像で、はい、
引き出した方がいいっていう感じでしょうか。
引き出しても OK ですし、自分で大体言います。キーワード大体掴めます、相手の神話は。いいです、はい、マイクお願いします。
大体イメージはつかめてるつもりなんですが、さらにこう明確に知りたくて、その経験を、相手の現実の経験を聞いて、あ、僕もその経験あるよっていうのではなくて、神話っていうところが、自分が今できているので言うと、その同じオウム返しで言うのではなくて、その自分の違った経験だけど本質的に同じものっていうのを、こういうことですよねっていうような違うことで言うと、理解されてるっていうのをテクニックというか、まあ仲良くなりたくて使うんですけども、多分その神話を共感するって多分もう少し先なんだと思うんですけど、そこの例示みたいなものが欲しいんですけど、
はい、僕の中でなぜこの神話を共感するってことにこだわってるかというと、経験だけを見るとそれ一部分でしかないんですけど、彼の経験をなんか言いますよね、言葉で。こういう結果あったんだって、 でそれで大体その人のストーリーが分かるんですね、全ての神話が。一つの経験を言われて、あこれ例えばですよ、あすごく貧乏だったんですよって言って、僕が、あ僕も貧乏だったんですよって言うとちょっと弱いんですけど、あ貧乏だって、彼の中の神話は貧乏だった、辛かった、そしてある日金持ちになろうと思った、出会った誰かに出会った、メンターに出会った、仲間に出会った、チャレンジが終わった、それでどの頃にストーリーが見えますよね、その元のとに。そうすると僕がですね、もし僕が貧乏じゃなかったも、子供の時あの貧乏じゃなかったんですよって言っても、どっかそれ共通点があるんですね。あそうですよねって、うん、僕はちょっとあれなんですけど、あのメンターに出会、僕もチャレンジが出会ってメンターに出会ったんですよねって言って、で収入で共通点がそこでちょっと生まれますよね。
あ、うん、あじゃあその経験っていうのはその
一つ
の点みたいなもので、
そこからマッチングするのはすごく難しい場合があるし、そうです、ね、弱いんですよね、だもっと大きい部分で、あこの人のストーリーはこうだと思ったら、僕のストーリーの合わせて、じゃあこうですっていう、
はいはいはい、
うん、絵で、
あ、はい、人はそのストーリー全体を表現しようとして、うん、経験という点を説明することがあるから、
うん、そう、
その流れ全体の中で合うところを、うん、彼の言葉じゃないところから見つけて、
うん、
共感してあげる。
そうですね、うん、A さんがいて経験ですよね、
A、
経験がいて経験がありますよね、経験があって、
はい、
一つのことを言いますよね、こう経験を、あなたにはこれがないかもしれないですよね、はい、だからこれをこう一生懸命こう共通しようとしてもおかしいですよね、
はい、
でもしかしたらあるかもしれないけど、これを点だけをこう、あ私も貧乏だったんですよだと弱いんですよね、まだ。でも彼の中ではこの点点点点点点点点点点というストーリーが入ってるんです中に。でこれで一つの経験からだいたいそのストーリーが分かるんですね、神話の。だから僕はもしこれがなくてもあってもこの全体的にマッチさせることができるんですよ、だからもっと深く入れる関係が。
なるほど、わかります、う
ん、まあ、だんだん分かってきます、はい、レター書く時のあれに、うん、はい、
でじゃあ今例えば一つの経験、一つの経験をお聞きして、まあ、こういうパターンのストーリーってありえるよな、うん、ということで、うん、一つの神話をこちら側が理解してあげて、うん、そこからまあ相手に探るとしますよね、
探るっていう、
探るとしてですけど接点を見つけるというのか、うん、
まあ、神話の設定を見つける、
はい、するとしますよね。でそうすると大体やっぱりこの今おっしゃられたような一つのこのストーリーパターンで大体やっぱり本当にはまるものなんですか。
本当にはまるかどうかはちょっと分からないんですけど、はまる場、あの確率が高くなりますよね。
なるほどなるほど、
きっと経験だけで、ああ俺もなんかこう薄いんですけど、あなんか言った経験、なんかこのストーリーがあるはずだ、はずだっていうか それが感じるんですけどね、考えてるわけじゃないんですけど、全体像の神話で僕の神話とマッチしてさせる。
なるほどなるほど、分かりました、はい、
それができないと、また具体的な話の時に言うんですけど、レターを書く時にそのお客さんの経験をシェアして共感するっていうのがすごく弱いんですよ、それができて分かってないと、あ私も貧乏でしたとか、私も太ってました、でもやりました、弱いんですよ、それじゃそういうことじゃないんですよ、みんな違う神話を持ってて、なんかその全体像があるんですよね、それをマッチさせる必要があるから、レターそのものに。
なるほど、じゃあ不特定多数のお客様であったとしても、自分がイメージをしまくって、そういう入り込んでみて、こういう神話の共通点を見つけながらやるべきであるっていうことにつながるわけですね。
そういうことにつながりますね、また、はい、いろんなテクニックが出てきます、これを理解すると、いろんなテクニック、さっきおっしゃられたテクニックも出るし、いろんなテクニックが出てくる。
分かりました、ありがとうございます。
大体分かりました、1分間ちょっと学ぶ、これちょっと気づいたなっていうこと、隣の人とお願いします。いいですか、ちょっとお願いします、シェア。
すいません、ストーリー、その先ほど、ミスター X からもご説明のあった通り、その 共感する仕方って今までその漠然と、適当にやってたんですけど、相手の情報が少ない段階でもその共感する、しかもその何ていうかその確実性が高くすることができるのかなっていうのが、そのツールとしてその有効だなっていうのが一つ、
はい、
でそのあとはまあその共感とかそういうことに限らず、その自分の人生をストーリーにっていう 認識がまあその、うん、新鮮だなって、うん、その驚きなんですけど、すみません、ちょっとこれは、
ね、いいです
よ、はい、単なる感想だったんですけど、ね、はい、すみません。
このストーリーに関しては非常に分かって、ただこれがお客さんと共感する方法だとはちょっと思いつかなかったんですけど、今実際に自分がいろんなあのストーリー、この孤独の旅っていうのを最終的に本にするっていう目標があるので、それをビジネス書にするっていうことと小説にするっていう2本立てで考えていて、このストーリーをずっと考えていたんでよく分かるんですけど、もっと複雑になっていって、設定とかプロットとか細かいところまで落とし込んでいるんですが、そうすると、それが共感ということになってくるとすごく面白いなというふうに思いました、う
ん、なるほど、
うん、
そう、実際にちょっとやってみたんですけど、スポーツという意味での関連はあるんですが、うん、やつはサッカー で僕は格闘技で、うん、でやつもプロを目指してた、うん、今社会人で実際やるかどうかを迷ったっていうところなんですけど、うん、なんでサッカーの話今まではしたことがなかったんですね。ほんでサッカーの話しようぜ、でお前サッカーやっとったんやってな、社会人でやるっていう予定やったらしいなと、そっか、じゃあすっごいええコーチおったやろとか、うん、ありました、うん、で自分が経験したその格闘技においての経験を、その格闘技とは関係なしに、その起こった事柄だけ、こっちがおったやろって毎日例えば練習するときってこんな感覚やったよな、例えばボールリフティング最初ずっとやれるようになりたいなと思ったやろって、だけど気づいたときにいつ上手くなったんかって分からへんよなとか、で気づいたときにはずっともう飯食いながらでも一日中でもできるようになっとったよなとか、こういう話をずっと言うてたんですよね。そしたら非常にあのエクササイズと分かっておるんですけど、なんかすごく嬉しいですとか言ってで大体がそのキックとサッカーとは違うんですけど、僕が経験してきたことをどれ言うても全部当たりますね、うん、ちょっとあの驚きぐらい、うん、で非常にあのさらに共感度が深まったかなっていう、
そうですよね、
はい、もう実際にこれはそのままいけるな使えるなって、例えば今スポーツでしたけどパソコンの話において、例えば僕の書く時の話と合致させても多分行くかなっていうふうにちょっと思いました、うんうん。